西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんをお迎えしてお届けしています。笠井先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ郷土資料館で展示が始まりますね。17日からということで、その街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財、よりよくね、また見ていただいたりするためにいろんなお話をまた今週も伺いたいと思うんですが、さあ今週は宿駅生瀬の義務と権利というタイトルなんですが、はい、義務と権利、
ちょっと固いタイトルにしてしまったんですけれども、はあ、宿駅というのが日本の交通制度の中に位置づけられるもので、うん、生瀬がその義務を負って、でそれとともに権利も得ることができたというようなお話をちょっとしていきたいなと思っています。
うん、なるほどね。そうなんですか。
はい、
楽しみです。
はい、まずなんか予習的な感じなんですけれども、日本の交通制度の歴史を少しだけお話ししておこうかなと思います。はいはい、日本に交通制度が敷かれたのは古くは古代に遡るんですけれども、うん、この時に駅制と呼ばれる交通通信の制度が敷かれました。
はい、
これは都がある畿内と地方をつなぐ、直線的な道路を作る。でその道路に、馬屋と呼ばれる、中継地点を整備して、その地点を中継しながら、物や情報を運んでいくっていうような制度が作られるんですね。
はい
はい、これがかなり、大変な事業でして、
うん、
畿内から東は、東北の方まで、で、うん、西は九州の方までを道路でつなぐっていうのは、大変なことだったなと思います。
確かに大変でしたでしょうね。
しかもその、公的な側面が強いので、なるべく最短距離で道路をつないでいくということで、うん、そういった作り方で道路を作ったのは古代と、今の高速道路ぐらいなもので、はい、高速道路を作るときによく古代の官道が発掘されたりするんですけれども、それは日本全体をどれだけ早く、地方と中をつなぐことができるかって考えたときに、同じようなルートを取ってたっていうのが、注目されるのかなと。
そうなんですか。
でこの古代は、公的な道路ですので、日本全国を、大体統治する権力があったから、こういうのを作ることができたんですけれども、だんだんですね、武士とか寺社が勢力を持って、権力を持ってきて、いろんな地域に小さい権力がこうポツポツとできるようになってくると、その領域の中で交通は整備できるんですけれども、その領域を超えて全国的にこういった制度を敷くってことが難しくなってくるので、中世、武士とか寺社が権力を持っていた中世という時代には、全国的な交通制度が成り立たない時代になってくるんですね。
ああ、そうなんだ。
はい、一度古代に出来上がったものがちょっと崩れてしまうんですけれども、それが戦乱の世が明けて、徳川氏が全国を支配できるような時代になってきますよね。
はい、
江戸時代は平和な時代かなと思うんですけれども、そういった戦乱の世から平和な時代になって徳川氏が治めるようになると、再び日本列島で交通を整備していこうということになりまして、徳川氏が政権を取って慶長6年1601年から江戸 ですね、徳川氏の拠点が江戸を中心とする街道が整備されるようになります、
うん、
でこれが有名な五街道と呼ばれるもので、
はい、
東海道、中山道、日光道中、奥州道中、甲州道中っていうのが、まあ、5つの最も重要な街道なんですけれども、
はい、
これと、まあ、それに付属する街道、脇間道とか言うんですけれども、そういったものの整備がされるようになってきます。
うーん、
はい、東海道とか中山道っていうのは東京、まあ江戸ですね、今の東京と京都を結ぶ道ですね、
はい、
で京から、西宮を通って、九州の方まで行くのが、西国街道とか言われるんですけれども、はい、そういった西国街道が脇街道っていうように位置づけられます。
うーん、じゃあメインはこの5つの街道だったと。
そうですね、
いうことなんですか。
最も重要なのが5つの街道、
うん、はい、
でこの街道沿いに古代の馬屋のように、中継地点が作られるんですけれども、はい、それが宿駅なんです。
なるほど、
はい、で宿駅というのは街道沿いに配置された中継拠点で、人足と天馬、これが、荷物を運搬するための労働者とか馬なんですけれども、
はい、
こういったものを常備させて、
うん、
役人がですね、例えば今日から江戸まで行かないといけないっていう時は、うん、この宿駅を継いで、荷物を運んだり、うん、役人が通行したりするっていうことになるんです。
あ、そうか。
それを支えるための制度ですね。今は、うん、例えば車で、大阪から
ビャーって
東京まで行く時にはガソリンスタンドをついていけば、
そうか、なんかそういう意味か、
はい、いいんですけども、
昔はお馬さんが疲れたらそこで乗り換えてみたいな形、ね、はい、
一匹の馬、一人の人間が今日から東京、ま、うん、江戸まで行けないですよね。
なるほど。
なので宿駅を継いで、うん、人を変え馬を変えて荷物とか人を運んでいくっていうのが江戸時代の、交通制度であり、その拠点が宿駅なんですけれども、
うん、
今回展示の、舞台となる生瀬も江戸幕府に、宿駅として指定された、
うん、
地域、まあ、集落の一つになります。
はあ、なるほどね、
はい、
じゃあまあいいこともあるし大変なこともあるという、
そうですね、
ことなんですね。
指定されたからには公用の荷物 の、うんうん、継ぎ立てとかをちゃんとやらないといけない、そういう義務が課せられてるんです。
なるほど、
はい、
でもちょっとした権利みたいなええこともあると。
そうですね、
はい、
公用の継ぎ立てをしないといけないけれども、うん、それをするために道路が整備されるし、
はい、
宿駅も整備されて馬とかを必ず置かないといけないっていうことで、うん、まあ、拠点になるんですね、うん、そうすると一般の旅行をする人とか商業活動、流通とかのためにもそういった道、うん、整備された道を使いますし、宿駅の、まあ、馬とかも公用の傍ら、うん、そういった商業的な活動にも携わることができるっていうことで、まあ、宿駅の権利という側面かなと思っています。
まあ、お金も落ちるということにもつながるんでしょうしね。
そうですね、はい、そうですね、それがまあ生業にもなるということです。
なるほどね、はい、でもその宿駅になるためにもやっぱりいろいろ大変なこともあったり、まあ、認められるためにいろいろこうなんか根回しをしたりとかっていうこともきっとあったんでしょうね。
はい、しかも道路っていうのもまあ整備しないといけないですし、道筋がまあ変わる可能性とかもあるので、
はい、
でも生瀬はやっぱりそこを通ってもらわないとお金も落ちてこないですよね、うん、なのでそういった道路をめぐって、争いなんかが江戸時代には起こりまして、
はあ、
争いが起こると古文書が残るんですね。
そうなんですか。
はい、後々に、うん、昔こういうことがあったけども、うん、ちゃんと生瀬が認められる、ことになりましたよっていう証拠として、はい、代々文書を残していくんですけれども、はあ、裁判が起こるとやっぱり古文書を作らないといけないですしね。
証拠品みたいな感じですね、
はい、で古文書が残るってことは、うん、今に昔どういうことがあったかっていうのが伝わっていると ということで、
はい、
こういった道をめぐる争いについて展示では、まあ、コーナーを設けて紹介していく予定です。
生瀬の町に関してはどうだったんですかね。争いは結構起こってたんですか。
そうですね、生瀬っていうのは、うん、あの4つの街道の結節地にあたりまして、
はい、
非常に重要な場所でしたので、
うん、
まあ、重要な場所ってことは荷物、通る荷物も結構多かったということで、あ、まあ、そういった権利を、
はい、
まあ、横取りじゃないですけれどもうまく自分の方に引き寄せたいっていうこともあると思うんですね。
はあ、
はい、で生瀬を通る道を少し紹介しておくと、
はい、
西から東に向けてですと播磨と丹波の方面と京都をつなぐ道として、はい、生瀬から宝塚の小浜ですね、うん、そこから、その後瀬川に行って、瀬川っていうのは西国街道の宿駅ですので、そのまま京都に西国街道を通って行ける道に出ると、はい、
うん、
で2つ目が播磨丹波方面から海の方に出る道として、はい、生瀬から、西宮とか今津の方面に行って、うん、西宮から大阪とか兵庫に行くというルート、
はい、
はい、で、3つ目が摂津と丹波をつなぐ道なので、はい、東から西を向いた時にどうかということなんですけれども、はい、生瀬から、小田田川沿いを通って船坂まで行って、
うん、
船坂から、北の方ですね、道場の方に行って三田丹波へつなぐ、これを丹波街道というふうに言ったりもするんですけれども、こういった道、今で言うと小田田川沿いの道が、ですね、県道51号にあたりまして、
うん、はい、
宝塚唐戸線っていうんですけれども、うん、ここから船坂に行った時には次に、大蔵西宮線の方に行って県道82号で登っていってっていうルートですね、
うん、今にもあのつながってるんですね、この道のある様というか。
はい、はで最後の4番目が、うん、摂津と播磨をつなぐ道として、
うん、
生瀬から同じく、小田田川沿いを船坂まで行って船坂からさらに有馬の方に伸びていって、うん、三木の方に行くという、有馬街道というのがありました。
はい、
はい、で、こういった道がつながる生瀬っていうのは非常に重要だったんですけれども、
はい、
生瀬を通らないルートっていうのが一時期問題になってきまして、それが小浜から那智代に行くのにどう行くのかということで、うん、生瀬を通らない向こう側の左岸の方、今でいう花の峰とかあと、青葉台のあたりを通る山道のような道だと思うんですけれども、
は
い、青の道という道がありまして、
はい、
そちらを通る道が問題になってきます。これだとあの向こう側の左側の方を通るので、うん、生瀬を通過せずにこの元からあの那智代をこの元で小浜の方まで行くことができるということで、
はあ、
あのまあ、生瀬としては困ると、
ね、
はい、丹波の方から那智代に行ってこの元行って小浜まで行かれるとそこ荷物が通らなくなってしまうので、
それやっぱりスルーされちゃうっていうことは、
そうですね、
なんかショートカットというかちょっと道をそこを通った方が早いとかなんかっていうことで生まれてきたりしたわけですかね。
そうですね、先ほどの方で言うとたあの三段まで行くのに、うん、船坂まで出て北に山口の方を通って北に行かないといけないんですけれども、うん、青の道だと、ナジオの方からこの元を取ってスッと行けるので船坂の方回らなくていいことになるんですね、うん、なので、まあ、生瀬としては困ると、
うん、
で、これに対して生瀬を通る道が、まあ、向こう側の右岸の方にできるある時期にできるんですけれども、これはあの猿神戸道と言いまして、
はい、
こちらを通ると、この元から向こう側の右岸を通って生瀬を通って、
うん、
小浜まで行けると、
ほう、
はい、いうことで生瀬としてはこっちを通ってほしい、
うーん、
はい、いうのがありまして、であの青の道っていうのは結構古くからあったようなんですけれども1640年頃に向こう側の洪水によって一時期通行できなくなって、それをきっかけに、まあ、その青の道に変わる道として、二瀬川 川道という道ができるんですけれども、はい、これもさらに洪水でダメになってしまって、うん、岩山を切り通してできたのが猿神戸道なんですね。でこの猿神戸道っていうのは、まあ、あの岩山を切り通しているのでなかなか通行が困難な道だったと思うんですけれども、うん、だから青の道っていうのは平坦なので、整備されてそっちを通りたいですよね。
ですよね、
はいはい、なので、青の道を通るんですけど、ナマズとしてはやっぱり宿駅で荷物を継ぐのが生業にしてる人が多いですので、まあ、ぜひ猿神戸道の方通ってほしいと。
なるほど。
で、いろんな利害関係があって、うん、小浜とナマゼで争いが起こってしまうと
なるほど。でもこれは死活問題でしょうしね。
そうですね、うん、
それは争いも起こるでしょうね、はい、
でもあのお互い譲らないんですけれども、うん、結局ですね、あのナマゼを経由するルートが、まあ、認められることになるんですね。
はい、
でそのきっかけがあの生類憐れみの霊っていうあの有名な、はい、法令がきっかけって言われていまして、はい、あの青の道を通るルートだと、公的な宿駅としては道場から、那智を通って小浜に行くので、うん、道場小浜っていう宿駅の直通ルートになるんですね、で、猿神戸道だと、道場から、生瀬小浜っていう3つの宿駅を通らないといけない、
はい、
青の道は2つの宿駅、こう猿神戸道は
3
つの宿駅ということで、はい、それ荷物を運ぶ馬がですね、うん、道場で乗り継いで小浜で乗り継ぐか、道場で乗り継いで生瀬で乗り継いで小浜で乗り継ぐかっていう違いが出てくるんですね。
うん、
で生類憐れみの霊的には、
はい、
あの馬をそんなに荷物を持って歩かせるの長すぎると、道場と小浜の直通だと。
確かに、
はい
はい、
ということで、うん、あの生瀬を経由させなさいっていう風なお達しが出るんですね、うん、
これは公的なお達しとして出たわけですか。
そうですね、はい、いろいろ争った結果、うん、1700年頃にそういうお達しが出て、
はい、
ナジオが政党が認められると、
うん、
でさらにそのちょっとあとですね、聖徳元年1711年のことになるんですけれども、はい、全国的に駅制の改正が行われまして、交通制度が改正されるんですね、
は
い、それによって、継ぎ立ての区間っていうのがきちんと決められて、
うん、
生瀬からは次の宿駅はこの宿駅まで継ぎ立てなさいっていうのが、前回も言った考察で掲示されて、はい、あの全体に周知されるんですね、
うん、ということも距離で決められてしまうということですか。
そうですね、
はい、
で生瀬の次の宿駅がどこかっていうと、うん、西宮と有馬と小浜と道場河原、この間を生瀬が継ぎ立てないといけないんです。荷物を運ばないといけないんですけれども、うん、はい、そうすると小浜と道場河原の間に生瀬が挟まることになりますので、うん、青の道じゃなくって猿神戸道を使って3つの宿駅を継ぎ立てるっていうようなことが公的なルートになって、はい、それが考察にも書かれて道にドーンと出て、
うん、
どうですか、これがあの幕府から決められた道ですよというようなのが、
はい、
あの証明されるっていうことになるんですね。
じゃあ生瀬の人にとってはやったっていう感じですよ
ですね。
これでも公に認められたということで、はい
は
い、
なのでこの後、まあ、また道をめぐっていろいろ争いが起こってくるんですけれども、
はい、
この生瀬経由するかどうか問題については、うん、この聖徳の考察があるので生瀬を通らないといけないんですよ、そうやって認められたんですよっていう主張になってくるんです。
なるほど、もうちゃんとそういう文書が残ってるわけだし、はい、もうこれはこれで一件落着。
そうですね、
でもまだあったわけですか。
そうですね、まあ、時代が下って1800年頃になると、はい、次は、うん、その前は宿駅間の争いだったんですけれども、有馬 その六甲山を越えて有馬から直接海の方に出るっていうルートが、はい、まあ、抜け道のようにいくつか発生してしまうっていうような事件が起こります、
は
あ、これまでは生瀬から西宮まで行って、西宮から大阪とか兵庫とか、まあ、灘辺の方に行ったりする道が正式だったんですけれども、六甲山を横断してですね、例えば船坂から西宮へ出るとか、湯山から扇とか住吉の方に出てしまうとか、そういったルートが 抜け道ができてしまって、
え、でも結構ハードですよね。
そうですね、
六甲山を超えるんですよね。
はい、でもあのショートカットできるので、
はい、
例えばその三田の方から年貢米を運んでくるにしても、うん、六甲山の北側を迂回せずに突っ切ってしまうことで安く通行できるとか、結構いうことがあって、
高低差というかアップダウンがあるからしんどいに違うかと思いますけど、
大変だと思いますね。それでもやっぱり、
うん、早いそっちの方がってことですか。
あとはまあ商人魂というか、やっぱり少しでも安く上げるとか、
はい、
そう早く運ぶとか、そういうのが勝ったんじゃないかなと思うんですが、
すごいことですよね。
そうですね。
でそういう抜け道を通るっていうのもまたこれは本当はいけないことなんじゃないかみたいなことで争いが起きたということですか。
そうですね、そのために裁判がやっぱりあって、これも1800年頃から始まって、明治時代になってその宿役の制度がなくなるまで解決はなかなかしなかったみたいで、絵図が残っているんですけども、古い、はい、まあ、地図で、宿役が書いてあって、そこをつなぐ朱色の線が書いてあって、これがまあ正式なルートですよって主張してるんですけれども、その赤い線を通らないですね抜け道が、まあ、墨で書かれていて、でこれは何年頃に問題になってこういうふうに解決したとか、これは何年に問題になってっていうのが、その道ごとにちゃんと文字で書かれているっていう文書があるんですけれども、それを見ると道も一つじゃなくっていくつか分かれて作られているので、本当にいろんなところで問題になったし、いろんな人がなんとか抜け道を行こうとしたっていうような歴史が分かるんじゃないかなと思います、
はい、やっぱりそのどの道を通ってどれだけ早く、ね、はい、また楽に運ぶかっていうことはやっぱり死活問題だったんですよね。
そうですね、その時 の、 記録を見ると、例えば湯山の主張、湯山って有馬ですね、温泉がある有馬の市長から言うと、はい、有馬温泉にそういう湯治客がたくさん来るので荷物を少しでも早く運びたいっていうことで、六甲山をこう抜ける感動っていうんですけれども、感動を、まあ、通るんだと、そういうのを認めてほしいっていうような主張をしたりもしてますので、まあ、なんかこう有馬の盛況ぶりを感じるなというのと、まあ、そこにつながる三田と有馬を通って、海につながるですね、その最後海にどこにつながるかというと七目っていう場所で、これはまあ酒造りが盛んな場所だったりもするわけで、三田の方の、まあ、お米とか丹波の方から来るお米を、はい、まあ、なんとか早く運ぶとか安く運ぶっていうようなことももしかしたらあったのかなというふうには想像したりはしています。
なるほどね、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは笠井先生お願いします。
はい、生瀬を通らず小浜と名地をつなぐ向こう側左岸に作られた道は何と呼ばれたでしょう。
はい。あ、色の名前も
そうですね、
はい、という、その道の名前をお答えください。先週そして来週の答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は、ね、まあ、本当に宿役なまぜの義務と権利とかいうことでお話を伺ったんですけれども、まあ、いろいろ道にとかそして宿役にまつわるね面白いエピソードがいろいろあるんだななんてことを思いました。さあいよいよ今週末から展示が始まりますね。
はい、
はい、
展示では、生瀬のこの宿役をめぐる義務と権利に関する古文書ですとか、 ナマゼの正当性が認められて、後々にこうナマゼの主張の根拠となっていく聖徳元年に作られた考察なんかも展示させてもらいます。
結構見どころがたくさんありそうですね。
そうですね、展示品の多くがナマゼの上京寺さんからお借りした資料でして、はい、普段見ることができない上京寺文書なんかを見ていただけるんじゃないかなと思っています。
そうなんです、はい、その現物を見せていただくことができるという。
そうですね、
これはなかなかねない機会ですから、ぜひこの機会にご覧いただきたいですね。
はい、
7月の17日から8月の29日まで行われておりますので、朝の10時から夕方5時まで、月曜日は休館なんですね。
はい、はい、祝日と関係なく月曜日休館になってます。
そうですか、はい、まあ、いろいろなこれに関するイベントもおやりになるようで、
はい、今からでも申し込みしていただけるイベントがありまして、はい、まずオンライン講座ですね、ナマゼの歴史と題して3回講座を行うんですけれども、はい、こちらは、Zoom のウェビナーを使った生配信の講座になります。
うん、
郷土資料館の、特別展示案内ホームページから、申し込みしていただけますので、どんどん申し込みでいただければと思います。
はい、
はい、でもう一つが現地解説会でナマゼの文化財探訪というのを8月1日日曜日の午前中に開催いたします。
はい
はい、でこちらは上京寺に伺って、文化財を見学させていただいたり、ナマゼの街並みを巡るというものなんですけれども、
はい、
定員10名でハガキでの申し込みになります。
はい
はい、申し込み締め切りが7月18日日曜日の必着ですので、よろしくお願いします。
たった10人ということでね、なかなか、まあ、こんなご時世ですから、
ね、
あまり密になってもということなんでしょうけれども、でもやっぱりこうやって直にそこの場所にね行っていろいろ話を伺うというのもすごく興味が湧きますし、
はい、街並みっていうのはさすがに持ってこれないので、現地に行っていただいて、はい、そのナマゼの村を支えた、ナマゼの人々を支えた、道というのを体感していただきたいなと思っています。
でも本当にそのいろんな文書だったり絵図だったりで、そのかつてここにこういう人たちが暮らしていた、こんな仕事があってこうだったみたいなことが今でも分かるっていうのはすごいことですよね。これ
そうですね、古文書もやっぱり使われなくなった公文書ですので、よく分からないって言って捨てられるようなことも最近は多くなってきてはいるんですけれども、はい、この上京寺文書についてはお寺さんはもちろんなんですけれども、地域の方がとても大切に思ってくださっていて、それをこれまで受け継いできてくださったから、こういう展示ができるなと思って感謝しています。
そうですね、来週はその上京寺さんのいろいろな素晴らしいものについて、はい、いろいろお話を伺えるということなんで楽しみにしております。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんでした。笠井先生、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。